毎週火曜日お送りしております。台湾在住の片倉よしみさんとつないで台湾情報を片倉さんにご紹介していただいております。片倉よしみさんの台湾エクスプレスのコーナーです。さあ今週もこの時間台湾とつながっております。台湾在住の片倉よしみさんご紹介しましょう。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、片倉よしみさんを迎えしてお届けします今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今日はどのようなお話でしょうか。
はい、台湾でですね、はい、まあ台湾の人々ってすごくこう信仰熱心というかですね、はい、こう神様をすごく大切にする人たちなんですよね。
はい、
で、まあ、これもちろんこれ宗教っていう言葉があると思うんですけども、うん、台湾の人々はね、こう宗教っていうのはもちろんなんですけど、こう日常生活の中にそういったものがすごく溶け込んでるんですね。
はい、
で、そんな台湾の人々が最も愛してる神様っていうのが、まあ、いるんですよ。で、これ何かっていうと、実は女性なんですよね。女性の神様なんですよ。
はい、
で、これ、マソ様って、マソってのは女偏に馬と書いてね、それに祖先の祖と書いて、マソ様っていう神様なんですけど、
はい、
これ元、どういう神様かっていうと、海の女神なんですよね。で、台湾人っていうのは今まあ、2350万人いますけど、この台湾の人々の圧倒的多数を占めてるのは漢人系住民なんですよ。
はい、
漢人、うん、で、この土地っていうのは中国大陸から、まあ、今から400年ぐらい前にこう中国大陸から渡ってきて台湾に、まあ、定着した人たちなんですよね。で、当然こう中国大陸から台湾に来るまで海を渡らなくちゃいけないんですけど、
はい、
この海がすごく潮の流れが速くてですね、なかなか大変な海なんですよ。で、ちょっとピンとこないかもしれませんけど、中国と台湾の一番近いところって、例えば鈴木さん、どのぐらいの距離だと思いますか？ちょっとあんまり考えたことないでしょ？
そうですね。
今、中国がね、攻めてくるんじゃないかとかっていろんなニュースになってますけど、実は台湾と中国の距離っていうのは、一番近いところでいくと120キロしかないんですよ。
近い。
近いんですよ。ところが、これがね、120キロで近いとみんな思うんですけど、この間にあるこの台湾海峡ってこの海が、実は結構、くせ者でね、まず、なんつっても浅いんですよ、この海ね。
浅いんですか。
で、浅くて、かつ、干満差が激しい、満潮と干潮の差が激しいんですよね。干潮の時に船を通すことができるんですけど、干潮になると、ただでさえ浅い海が、より浅くなりますから、これ座礁したりしちゃうんですよ。
そうですね。
で、あともう一つ重要なのが、だからこれ時間帯によっても、航行できない時間があるんですよね。
はい。
で、あともう一つは、台湾のこの東側をね、黒潮って流れてますよね。
はい。
で、この黒潮がこう、台湾のあたりでちょうどこれ、皆さん中学校とかで習ったと思うんですけど、黒潮って台湾の横あたりでぐいっとこう曲がりますよね。
はい。
沖縄の方に。だからこう、昨日から上がってきた黒潮がぐいっとこう日本の方に曲がっていくんですけど、そのちょうどぶつかるところに台湾ってあるんですよ。そうするとこう日本の方に行かなかった海流も流れてきて、これが台湾海峡に入り込むんですよね。
はい。
で、北からも中国の北の方から降りてくる寒流もありますし、香港の方から上がってくる海流もあるんですよ。で、これがぶつかってるのでものすごい海が荒れるんですよね。
はい。
で、これを、まあ、それこそ300年400年前の航海技術で渡るってことは簡単じゃなかったんですよ。で、その時に、まあ、当時どうしようもないんでね、技術がないですから、どうしたかというと、神頼みになるんですよ。
はい。
だから、行く前には必ずこのマソ様にお祈りして、どうか体を守ってくださいっていうふうにお願いして、で、台湾の地にやってきた時は、まずな、最初に何をするかっていうと、神様に感謝するんですよね。この、ついて、あ、生きてる。これはもう神様のおかげだ。だから当然、台湾に来た人たちっていうのは、もうこのマソ様のおかげだとみんな思ってるわけですよ。
そうですね。
で、台湾って、まあ、面積で言うとね、日本の10分の1ぐらいしかないんですけど、この10分の1の面積のところに、まあ、一番高い山って3952メートルの山がありますから、すごい山がちな土地ですよね。
はい。
で、当然そんなところに人住めませんから、そういうところにはあんまり人に住んでないんですよ。
ええ。
ということは、 平地に集まってますよね。
はい。
で、この平地に集まって暮らしてるんですけど、ここに今だいたい2000ぐらいこのマスを祀る廟があるんですよ。だからいかにこのね、愛されてるって言い方しましたけど、いかに信仰、ね、熱心な信仰が行われてるかってね。そして、これがちょっと今日の話題になるんですけど、このマソ様の誕生日っていうのがあるんですよ。
はい。
これが旧暦の3月23日で、ちょうど今ぐらいなんですよね。だいたい1ヶ月ぐらい、新暦とずれますから。
はい。
で、ある大きなマソを祀ってる本山にあたる廟家、ね。ここから、そのもう一つの本山まで、このおみこしに乗せられたマソ様の像が歩くんですよね。
はい。
担がれて。で、この担がれてマソ様が歩くんだけど、これにみんな信徒が集まるんですよ。で、これの人数が、まあ、まず、まあ、この、どのぐらいの距離を歩くかっていう話がまずすごいんですけど、片道170キロなんですよね。
170キロ?
これを歩くんですよ、みんな。で、その、おみこしに乗せられたマソ様を担いだ人と一緒に信徒たちが集まってこう歩くんですけど、この、集まる人数が、少なく見積もって30万人って言われてるんですよ。
30万人?
で、全行程、往復340キロ全部歩かなくちゃいけないって決まりはないので、はい、みんなそれぞれ自分なりにこう合わせてくるんですよね。
参加したいとこで。
だからもう1日でもいいし、極端に1時間でもいいんですよ。
はい。
1時間でも歩けるときは歩きたいってみんな思ってるんでね。
ええ。
で、これ全部延べ人数で合わせると100万人超えるって言われてるんですよね。
すごい。
で、こういうお祭りが、まあ行われるんですよね。
はい。
で、面白いのはね、これ、ちょっとイスラム教にもちょっと似たところがあるんですけど、
ええ、
どうしても参加できない人もいますよね、忙しい人とかね。
そうですね。
ええ、うん、壊してる人とか、いますよね。
はい、
で、こういう人どうするかっていうと、沿道に出て、歩く人を応援するんですよ。
はい。
で、どうやって応援するかっていうと、例えば、ジュースとか大量に買っといて、そのマスオ様と一緒に歩いてる人たちに、どんどん配るんですよね。
お裾分けみたいな感じで。
はい。もう応援することで参加してるっていうふうに思いたいんですよ、みんな。それで、この、まあ、そういう人たちもたくさんいますし、で、もらう側はもらう側で、じゃああなたの分も歩きますよっていう気持ちで歩きますから、
はい、
不思議な一体感が生まれるんですよ、これ。
そうですね、意思疎通がね、ありますもんね。
私もね、これ、毎年参加してきたんですけど、まあ、私も一部分だけ参加してきたんですけどね。なんか歩いてると、なんかいろんな友達ができるんですよ。全く縁のない知り合いとかが、なんかお互い励ましちゃって、まあ確かにね、もうこの時期、今日はちょっと台北涼しいんですけど、もうこの時期って台湾もう夏みたいなんですよね。今日はもうほんとかなり涼しいんですけど、本当はもう結構暑いんですよ。その中を一日中歩くわけですから、かなりきついんですよ。
そうですね。
だからもう励まし合って、で、荷物を持ってくれたり、お年寄りなんかやっぱ歩けなくなっちゃうんですよね。で、知らない若者がこう肩貸してたり。そういうで、こう参加すると本当に不思議な一体感があって、
はい、
かなり面白いんですよね。で、これも、そう、ね、面白いですよねってこう、そういう参加者にね、お話しすると、いや、マソ様の力よ、みたいなこと言うんですよね、みたいなね。で、これ、まあ、面白いのはね、例えばこういうこと言う人いるんですよね。親とか、友達とか、恋人とかには言えない相談事とかは、マソ様にするんですよ。
はい。
だから、親友とかね、そういうよりも、マソ様の方が大切なんですよ。で、どうやって聞くかっていうところ、占いをするんですけどね。本当に言えない悩み事とかは、マソ様に聞く。そういう世界なんですよ。で、この、本当に参加すると、本当に不思議な一体感っていうかね、こう、なんか、知らない人と仲良くなれちゃう不思議な力があるんですよね。ところが、なんですよ。これがまた重要なんですよ。今、台湾って、ちょっとこの、コロナがね、蔓延してきてる、また。ということは、ただでさえそんな人がドワーッと集まるようなところには行っちゃいけませんよね。
そうですね。
で、さすがに今回ね、まあ、その重症化する確率が低いとかいろいろありますけど、やっぱりこう感染者はこれまで経験したことがないぐらい台湾増えてるんですよ。台湾は日本とか韓国と違ってすごく抑えていたのでね、水際対策もちゃんとしてたし、みんな協力的にやってたんで、あんまり蔓延してなかったんですよ。
はい、
ところが、まあ、それが壊れてきてると。で、そういう時期なので、控えましょうっていう動きもあるんですよね。
はい、
うん、でどうするかっていうと、みんな YouTube とかでそれを見るんですよ、実況中継を。
オンラインに。
オンラインなんですよね。結局は行けない、まあ、行くのは確かに危ないですしね。それでそんなクラスターなんか起きちゃったら困りますから、それはみんな分かってるんで、
はい、
家でこう実況中継を見てたり、
は
あ、であと台湾の人々ね、皆さんお友達とかいたらね、台湾の人々の携帯電話の待ち受け画面がこの魔祖様であることが結構あるんですよ。
はい、
この神様のこの写真を撮ってそれが待ち受け画面になってるっていうのがね、結構いるんですよね。うん。こういうのはやっぱ、なんか面白いですよね。だから今年は残念だけど、まあちょっとね、やっぱりこのコロナの蔓延で、まあ去年もそうだったんですけど、かなりね、イレギュラーな形になってますよね。
はい。
だから、このオンラインで、でもオンラインでね、実況中継する人が、まあいるっていうのもすごいですよね。
そうですね。
歩きながら実況中継ですから。
あ、もう現場でやられるんですか？
結局、まあ、これサービスなんですよ、結局ね、いけないためにやってるんで、そういうね、台湾、まあ、ある種台湾らしい話ですよね、みんなでこう戦いながらやるっていうのはね。
いや、けどすごい、結構170キロ歩くって結構ですよね。
そうですね。で、しかも、まあ、8泊9日でやるんですよね。
はい、
8泊でやるんです。9日間の行程でやるんですけど、この8泊って言ったら当然これ、片道4日間なわけですよ。
はい。
と考えると、これ当然170キロを4日間で歩くわけですよね。
ええ。
結構大変ですよね、これね。
そうですよね。片道ですもんね。
1日40キロですからね。
は
あ。1日40キロ歩いたらかなりきついですよ。この暑い中ね。
フルマラソンですね。だって。
そうですね。これ毎日やりますからね。
はい。
で、今までは、このコロナさえなければね、寝るところなんかも全部、廟とかお寺の、こう、軒下とかを貸してくれるんですよ。
はい。
で、そういうところで、みんな、雑魚寝してたんですよね。で、食事も全部、沿道の人たちが、こう、炊き出しみたいな感じで出してくれるんですよ。
はい。
お金かかんないですよね。そういうすごく面白いものがあったんですけど、ちょっとやっぱりね、こうコロナやっぱ悔しいというかね、ちょっと残念ですよね。
そうですね。まあ片岡さんまさにね、こうお末様にね、皆さんこうなんとかしてっていう形でね、そういうお願いもされてる方はいらっしゃいますよね、多分ね。
ね。で、最後にね、ちょっと一つこれ先ほど私どこから参加しても、どの時間参加してもいいって言いましたよね。
はい。
で、このマソさんはどこにいるんだろうっていう話なんですよ。
ええ、
当然歩いてますからね。まあ、もちろんね、多くの人が歩いてるんで、だいたいどのぐらいのところ通ってるってこと分かってるんですけど、
はい、
なんと、アプリがあるんですよ。
アプリが。
はい。携帯電話にそのアプリを入れとくと、今どこにマソ様がいるのかって GPS で全部分かるんですよね。
すごい。
だから、例えば、こう、ちょっと、車で行こうとしたら、車が渋滞して遅れちゃったって時には、そのアプリをチェックして、今、マソ様がどこにいるかを見るんですよ。
うわ、すごい、近代化ですね。
なんか、されてるんですよ、そこはね。
ね。
そういうのもね、出てきたりして、本当面白いんですよね。
あ、なんか、すごい、なんか、台湾の、片倉の話聞いてると、台湾の方らしいなってとこも出てきてますよね、そういうところ。
本当台湾らしいと思いますよね。このなんか、必要に迫られてどんどん近代化していくけど、昔のものが大好きみたいな。
そうですね。
伝統的なものをすごく大切にするみたいなね。
本当です
ね。なんか本当に、で、こういうね、助け合う、さっきのね、こう、お年寄りの肩を貸すとか、知らない人声かけ合って何かをするとかってことを、こうやって日常的にやってるんですよね。だから東日本大震災の時にこうね、義援金だとかメッセージをたくさん送ってくれましたけど、
はい、
やっぱ困ってる人がいたら助けるっていうのは、こう日常的に台湾の人々ってできてるんですよね。
はい、そうですね。
うん、だからまあ日本だからとか、あの被災者だからっていう、まあ、もちろんそれもあるんですけど、あるけれど、やっぱりこう助け合いだとか、そういったものをすごく大切にする人たちなんだなっていうのをね、改めて今度参加すると分かりますよね。
そうですね、まあ、片岡さん、あのそういうあの形でいきます、まあ、あのやっぱり海に囲まれた、まあ、日本もそうですけど、海に囲まれた土地っていうところも、やっぱりこのマス様は、あの信仰広まっていったことにもつながるんですかね。
まあ、そうですね。だからあのこれも考え方の問題なんですけど、例えば今幸せだとしたらこれはマス様のおかげだし、で今不幸な人はマス様に祈らないから不幸なんであって、ちゃんと祈りましょうってなるんですよね。常にこうマス様っているんですよね、こう
そばに。
あの神様ってこうね、もうどの宗教でもそうだと思うんですけど、神様って遠いところにいて我々を 見守ってくださるという考えでありますよね。
はい、
マスオさんも違うんですよ。すぐ隣にいるって感覚なんですよね。で親しみのある存在なんですよ。だから携帯電話に待ち受け画面にするし、
はい、
でお寺なんか行ってもこうマスオさんは女性ですから、なんかものすごく可愛くデフォルメされてたり、あの美人に描かれてたりするんですよ。でキャラクターにもなってるんですよね。だからお土産品なんかもすごく凝ったものがたくさんあって、結構こういうの買ってったりするんですよ、みんな。であのちょっとしたこうカードなんかも売っていて、そのカードにそのマス様がすごく可愛く描かれていて、このカードをお財布に入れておくとかね、
はい、
そういうこともするんですよ。だから本当にあの日常の暮らしの中に溶け込むっていうか、すぐ隣にいる神様っていう感覚なんですよね。
そうですね、
うん、ちょっと面白いですよねこれね。
そうですね、はい。ということで今週の台湾エクスプレス、片岡さんにお話の方をご紹介していただきました。今週も台湾エクスプレス、お相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片岡さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。